質問はですね、因果の道理についてですね。このように教えられます。だから、因果の道理がわからなければ仏教は全くわからないということになるんですね。でそこでポイントなのはですね、この因果の道理というのは何に関しての因果関係なのか、何に関してのいわゆる因果の道理なのかってこと。例えば交通事故に遭うとかね、宝くじに当たるとかね、そういうことに関する因果の道理なのか、ね、それとも何なのか、ここがポイントなんですよ。そこで仏教で教えられるところの因果の道理はいいですか、これ一つです。苦しみに関する因果関係だけです。つまり、苦しみにというのはなぜ私たちは苦しまなければならないのかという因果の道理です。だから苦しみという結果を受ける因果は何かということです。だから仏教でいう悪というのはですね、当然のごとくですね、悪因ですね、悪い種は苦しみという結果を引き起こすということで悪因空果と言います。はい、悪因悪果じゃないですね。仏教では悪因、悪因苦果って言うんです。つまり悪い種まきによって苦しみという結果が引き起こされるっていうことです。ね。まあこういう苦しみというのはね、とても心が重くなるってことですね。心配事があって非常に、悩みが深くなるとかですね。非常に心の重荷とかね、自分の息子のことがとても心配でとかってなるとね、それが私の苦しみとなるってことです。じゃあ仏教でいう善っていうのは何なんですかというと、ね、これは善因だかと。善因善果じゃないですよ。善因楽果。楽果っていうのは苦が抜けて楽になるって意味です。苦が抜けて楽になる。心配事があった、それが仏教を聞いて楽になったならば苦が抜けて楽になった。それは仏法を聞いたことが善因になるんですね。仏法を聞いたことが善因になって。いろんな心配事が抜ける、心配事の苦しみが抜ける、ね、それを楽果と、こういうことです。だから仏教で、善をすると楽になる、楽になるというのは苦しみが抜けてまさに楽になる、幸せがやってくるという意味じゃないんですよ。ここが大事です。幸せになるために善をするのではなくて、苦しみをですね、苦しみを抜くために善をするということになるんです。だから善と悪との関係はちょうどですね、善の反対が悪になるんです。悪の反対が善になるということです。これ分かりますかね。 例えば、仏教に十悪という言葉がありますね。その十悪の反対は何かというと十善。それは十悪をしないことがそのまま善になるんです。だから仏教で、ね、善って何ですかって言ったら悪をしないことなんです。悪いことを、悪いっていうことは苦しみにつながることをやらないことが仏教でいう善になるということですね。だから良いことをやったら良い結果がやってくるから良い種をまくんではなくて、良い種をまくと今の心の苦しみが抜けて楽になるからですね、良い種をまく、こういうことです。ね、で最後寺院寺閣、寺院寺閣というのは、自分がやってくるですね、苦しみというのはってことです。ここの前に、ここで言う自我というのは、私にやってくる苦しみというのは、これ苦しみに限定します。苦しみというのは全て自分に原因がある、こういうことです。ここで大事なのはですね、私たちの種まきによって交通事故が起きると、墜落する飛行機に乗って墜落して苦しむとか、そういうことではないんです。つまり交通事故に遭ったのが私の種まきなんだということではないんです。だから以前聞いてきたね、話がありますよね。こう交差点があって、ね、交差点があって、ね、交差点があって、そして自分が優先道路をね、優先道路を走っていた。そしたらこの向こうから車がですね、飛び出してきて交通事故に遭った。ね。で、この場合ですね、この場合、私は優先道路を、ね、走っていたのに、この車が飛び出してきたために、私はこういう目に遭った。ね。これはね、これでも私が悪いと言うんですか？それも私が悪いと言うんですよ。この場合には何ですかって言ったら、その時その場のね、この場所を走らなければならなかったのがいいんですよって決めなかったですか？
決めました。
来ましたね。その時その場所、その場所、ね、それが何ですかって言ったら、それが合力なんですよってね。そうですね、大蔵百頭よりも強い力でね、この交通事故の起きる場所にグググググと引き寄せられて、バーンとかね、当たっていくと。
私も信号待ちしてるのに当てられてね、
信号待ちにしたのに当てられてね、
ね、
そう、大変でした。ご苦労さまです。
何とも言えない
ね、何とも言えない。あ、これがね、私の種まきだったのか、ね、交通事故にあったことがね、私の悪い種まきのね、合力によって引き起こされたのかと、こう思いますよね。こう思いますよね。こういう教えは仏教の因果の奴隷じゃないんです。これ、ね、合力の意味も違うな、ま
あ、
因果の奴隷そのものの教えが違うんです。こういうことを仏教でいう因果の道理というのではない。いいですかね。ここでポイントなのは、交通事故に遭った時に私がどう感じるのかっていうことなんです。ね、交通事故に遭って、ね、交通事故に遭って私が苦しむのは、まず車に対して執着してるから。自分の車に対して執着していたならね、その車が ぶつかった時にね、車に傷がついた。そうすると車が、ダメになったと苦しむんですね。車に対して執着さえしていなければ、車が壊れてもですね、そんなに苦しむことはない。同じようにですね、自分の体が、怪我をして苦しむのはね、自分の体に対して強い執着をしているから、肉体に対して、ね、自分の肉体に対して執着さえしていなければ、たとえですね、事故に遭ったとしても苦しまなくていいということです。
私、女の子が面白いから信号待ちしてるのにね、はい、女の子が面白いから前に見たか、なんだかセロの子が言ってるやつ、これがくちゃくちゃいいんだ。
はい、そうだから、そういうことが起きてしまったことは仕方のないことなんですね。それを起きないようにするための因果の道理ではなくて、因果の道理というのはそれが起きてしまったときに自分でですね、例えば骨がくしゃくしゃになってしまった、このね、女のせいで俺は苦しんでんだ、こいつめこいつめって恨んだら骨がシューッと復活してね、で、いやー本当気持ちよくなってきたわ、これならいいんですよ、恨んだ甲斐が。でも恨んでも骨は治らないんですよ。それどころかね、感情を害してね、健康が害されることも多いと。つまり起きてしまったことは仕方がないことなんだと思って、治療に専念すればそんなに苦しむこともなくですね、体も治る、ね、あくこのね、苦しみっていうのはどうして生まれるかって、恨みとかね、憎しみによって生まれてくるんですね。だからこいつのせいで俺は苦しんでる、いつまでもね、このぶつかってきた車のね、運転手を恨んで、いたならばですね、それは苦しまなければならないということになるわけです。じゃあ恨んだらね、分かりやすく言えば恨んだら車が帰ってきます、恨んだら怪我が治ります、治らないでしょ。それは仕方のないことなんだと思えたら、今までの苦しみがスーッと抜けて楽になる、これが全員楽かってことなんです。でもそう思えずにね、あいつが悪かったからなんだ、あいつが悪かったからなんだ、あいつが悪かったからなんだってね、そう思うといつまででも苦しまなければならない、ね、これがいわゆる悪因果かってことなんです。だからこういうことについての話ね、これこういうことを仏教で因果の道理で教えられてるわけじゃないんです。次ね、こういうのもありましたよね。私は旦那さんでですね、女性の方も多いですからね、私は本当にもう真面目で素晴らしい奥さんなのにね、旦那さんがひどい、
酒飲んで
お金は使ってね、ぐうたらでパチンコには行って、もうね、家にお金を落とさずにね、私はパートで食いつないでいます、子供もさ。そうするとね、私が苦しんでいるのはこの夫のせいだと思うでしょ。ほら、夫のせいで私が苦しんでいる、ね、これは大変自家じゃないですか。こうなるわけですよ。誰が見てもこれは、ね、旦那さんが悪くて私が苦しんでいる、ね、大変自家じゃないか、こうなるわけです、ね、で、いやいや、そうじゃないですよと、ね、これも自民自家なんです。なぜ私が苦しまなければならないのか、それはこの夫と結婚したということが根本的な原因なんですよ。その種まきによって私が苦しんでいるんだと、ね、このね、旦那さんと結婚さえしなければ、ね、旦那さんさえと結婚しなければ 私は苦しむことはなかった。だから自因自果ですよ、ね、こういうことじゃないんですよ。仏教で言うのは仏教でいう因果の道理というのは、こういう旦那さんを見て、ね、私が腹を立てるんです。これ全くもうろくでもない男なんだからと、そうやって腹を立てるから苦しんでるんですよ。わかりますかね。旦那さんがお酒を飲んでいる、これは悪魔の縁なんです。旦那さんがぐうたら縁なんです、ね、別に旦那さんがぐうたらでもね、私が働くわって言って働いているような人は、ね、私が養ってやるわって言って養ってやるつもりで頑張ってる人は何とも思わないんです。この旦那さんを見てください。みなみなよ、ね、あのぐうたらな旦那さん支えてね、自然と振る舞ってますよね。ねえ、あの南野陽子さん、この旦那さんのせいで苦しんでると思ってなかったと思いますよ。この旦那がぐうたらでよかったわ、他のね女性に行くこともないし、浮気をしても一言ね、このね男はね、あなたの思ってるようないい人じゃないから、ダメな人なんだ、私がついてあげないとね、全然何とも思ってない、まあ、いろいろ思ってたかもしれませんけどね。だけど腹を立てているっていうことはない。だから別にこんなぐうたらな男と結婚しても苦しんではいないわけです、まあ、どちらかというとその芸能界を続けていたことがね、南田陽子さんにとってはね苦しみだったかもしれないですけどね。でも旦那さんが、こんな旦那さんで苦しんでるわけではなくて、この旦那さんを見て腹を立てるから苦しむ。わかります。だから自因自果なんです。わかりますかね。
神社のこの僕と機嫌の機械を持てると気が楽ですよ。
あ、そうですね、ありがとうございます。
いや、私上手ってなのでね、
はい、
私ずっと僕を聞いてきたけど、なんか自分がなんてこんなことばっかりやねん、言われること言われることが、ああこうやってああやったっていうのでも、自分ちもこの仏法を聞く力がなかったんやと思ったりして、
うん、
今なんでこの仏教を来て聞いて、うん、私今ここのみんなと一緒に座ってるんやろうって、うん、そういう心がね、うん、なんぼ起こったけど、
うん、
私どう言うていいか分からない、先生のこの仏教を聞いてるとね、
うんうん、
なんかもうちょっと聞きたい、まだ聞きたい。
ありがとうございます。
私は思うな、なんかね、自分っていうもんはまたいいな、こういう人間もいてていいもんなんだ。
もちろんですよそういう
私なんかそう思うな、
はい、
私っていうもんはこれ人間に生まれてきてな、はい、何のために仏教聞いたんやろ、
うん、
この戒めやろかと思ったりしてね、うん、なんかいろんなこと思って、うん、あの本部でも聞いてて、
うん、
ほんで聞いてる日によってあんまりそういうことを思うとね、
うん、
あの頭がごちゃごちゃになってね、
うん、
今日の仏教一体何の話だったんだろうと、うん、で因果通りのこの話聞いててもあれ、うん、と思って、みんなが真剣に聞いた後な、私はこんな中で僕の話聞く人間はなかったんやとかね、
うん、
ものすごい自分は自分を追い詰めてね、
うん、
あの来たけど、
うん、
あのこのこの今のこういう話で、
うん、
私が分かるからそう思うんかしらんけど、
うんうん、
先生なんか私みたいなもんいてても、うん、また聞くといいもんなんだ。
いいですよ、もちろん当然です
聞いていいもんだと思います。
はい、は
い、ありがとうございます。
いえいえ、そんなことです。これが因果の自分、因果の分かりやすいんです。いわゆるこの旦那さんと結婚したから私は苦しむんではなく、この旦那さんがぐうたらだからといって腹を立てるから苦しむんです。いいじゃん、ぐうたらだって酒飲みだっていいじゃん、パチンコ行ったっていいじゃん、この人好きになって結婚したんだから、そんな自分を許してあげればいいんですよ。惚れたんだから、嫌いだって分かればいいんだからね。そ ね、もうグーテラだからって言って腹を立てられたら苦しむんです。ね、わかりますよね。はい、いいじゃん、こういう人なんだから。ね、こういう人と知らなかったっていうことはあるかもしれない。ね、でも間違ってたと思ったら別れればいいんだしね、今も付き合って一緒にいるってことね、それはそれなりにね、居心地がいいからなんですよ、この人と一緒にいることがね。だからいいんですよ、この人とね一緒になった私ね、別に腹を立てなくたって。ね、ところが腹を立ててはね、立てなくてもいいんだって言われてもね、腹が立つ、これが合理なんです。腹を立てられなくてもいいんだと言って、そうだねと言って旦那さんを目の前にそういうムカムカムカムカムカムカってね、こいつのせいだよ、あいつのせいだとかね。でも実はですね、その旦那さんがじゃあ立派だったら立派だったで結局腹立ててるんですよ。酒飲まなかったら飲まなかったでやっぱり腹立ててるんです。ぐうたらじゃなかったらなかったでやっぱり腹立ててるんです。腹を立てているのはですね、旦那さんがぐうたらじゃなくてね、私の心に原因があって腹を立てる理由を探してるだけなんです。そこにこのぐうたらの旦那さんがいて、こいつのせいで俺は腹を立ててるんだと思ってるだけで、実はねそれが原因ではないということ。でも腹を立てるというね、この、心によって私が苦しんでいる。だから自因自果、つまり自因っていうのはこの旦那さんをどう受け取るかってことなんですよ。私がこのぐうたらな旦那さんを見てね、ほら私は本当にね不幸な妻だわとこう思ったらね、それは腹が立ちますよね。でもまあ世の中にはぐうたらな旦那さん山ほどいるしとかね、私だけじゃないしねえ、まあこれはこれでいいかしらとかね、子供もね結構順調に育ってるようだしとかね、そうやってこうなんていうの、許してあげればね自分だって楽になるわけです。それは許すという良い種まきが苦が抜けて楽になる。それをね、もう私がね過去世に悪い種をまいたから、悪い種をまいたからこんな男と結婚してとかって話を聞くとね、なんか私は悪い人間だったかしら、悪いことをずっとしてきたから気がつかないけど悪いことしてたからこんな目に遭わなくちゃいけないんだわって自分を責めてしまう。そうじゃないです。別に私が悪い人間だったからこの人と結婚したんですね。だからこの人も極悪にしてるじゃないですかね。えいいじゃん、ブータルだって結構会社では頑張ってるかもしれないじゃないですか。家にいる時だけですよ、ブータルだって。ね、それはその責めるから余計ぐうたらなんですね。もうこの人ぐうたらなんだよって言うと、もう俺だってこのね家にいなくていいのかなとかね、もうじゃあパチンコでも行くかって話になるわけです。そうじゃなくて許してね、ねえぐうたらでもいいね、パチンコし続けでもいい、お酒飲みでもいいね、そうやって許してあげると腹を立つ心もなくなる。今度はね、よくありますね、この子供ですね。こんな子供をなぜ持たなければならなかったのかね。こういうふうになるとね、それはね、こんな子供を持ったのは私が悪かったんだよとかね、悪因悪果だわ、人事家だわとかって、また自分を責めちゃう。いいじゃん、この子はね、この子で生きていくんだから、それをね私が評価してね、この子はダメだとかね、この子はいいとかね、そういう風にするから苦しむんですよ。その子を見るたびにねため息をついて苦しむわけ。その子はその子でいいんだ、この子はこの子でいいんだと、そう思えたならばね、苦しみは消えるね。その子はその子の人生を送っていくわけですよ。私たちがねあれこれ思っても仕方がないことなんですね。それを仕方がないと思えずに、こうなってほしい、ああなってほしいと、これを仏教で執着と言うんですね。今度は子供に対してね、 執着してるんです。こう、ね。ね、執着してる。だから苦しむんです。こうなってほしい、ああなってほしい、そろそろね、結婚してほしい、ね、赤ちゃんはどうした、子供はどうした、そういうね、執着によってね、思い通りにならないと苦しむわけですね。なんか自分の育て方が悪かったから、この子は結婚できないんじゃないか、ね、でも結婚するのもね、その人の生き方ならない、結婚しないのもその人の生き方なんですよ。それをね、結婚するのは正しいとかね、結婚しないのは間違ってるという勝手に決めつけているだけなんです。そうじゃなくて、その子はその子で実は幸せかもしれない、その子はその子で楽しい生き方をしているのかもしれない、だけど親が子供に対してこうならなくちゃいけないというね、執着しているからです。だから思い通りにならないとですね、苦しい。何かプレゼントしても連絡してくれないとね、どうしたんだと、電話してくれても当然じゃないか、これが執着なんです、ね、その執着が起きると苦しむんですね。そうじゃなくて、まあこういう人なんだわとか、こういう状況なんだわと、そう思えたら苦しみが消える。だから仏教でいう因果の道理は非常に分かりやすいです、ね、つまり苦しみは何で起きるかというと煩悩なんですね。執着とか腹を立てるとかね、そういう煩悩によって私たちは苦しんでいます。煩悩が吹き上がると苦しみがやってくるんですね。だから苦しみの原因は煩悩だということになるんですよ。だから煩悩が苦しみを生み出す、これが因果の道理なんです。煩悩が吹き上がる、腹を立てるから苦しむ、人を恨むから苦しむ、執着するから苦しむ、それが因となってね、執着とか恨みとかね、呪うとか妬みとか嫉妬とかね、痩せ我慢するとかね、プライドを持つとかね、そういうものによって私たちは苦しんでるわけです、ね、その苦しみが引き起こされる原因、そういうのを全部ひっくるめて煩悩って言うんです。こういう執着とか腹を立てる、妬み嫉妬とかね、こういう心を全部ひっくるめて仏教では煩悩って言う。だから煩悩さえなければですね、苦しむ必要はない。そこで ね大晦日になるとね、ああ今年も一年煩悩によって振り回されて苦しんできたな、来年こそはね、苦しみのない一年にしたいということで、108つね、こうやって大晦日で除夜の鐘をね、鳴らすわけですよ。ガーン、ガーンってね、それを聞くたびにね、ああ、そうだな、私もね、今年一年いろんな煩悩によって振り回されてきたな。来年こそは、その煩悩に振り回されないような年にしたいな、と言いつつ、合力によってですね、やっぱり煩悩に振り回される。だから毎年のごとくですね、108つの除夜の鐘が鳴るわけです。だから仏教でいう因果の道理というのは、因は煩悩なんですね。で、結果は苦しみ。だから煩悩によって苦しみがやってくるという道理を知るということを因果の道理というんですね。だから自因自体、自分の煩悩によって自分の苦しみがやってくる。非常にクリアです。わかりやすい。
先ほどはですね、仕方ないという午前中に、はいはい、そういうように思うということが、苦しみの時に動くということ
です。そうですね、はい、
ただその合力は自分の撒いた種によってそういう合力となって苦しみが生じるということ。
そうつまり過去人を恨んできたならばすぐ恨みやすくなる、執着してたらすぐ執着しやすくなると、そういう意味の合力ということですね。 タバコを吸っていたらタバコを吸わずに折れなくなる、これが合力だから、タバコタバコタバコタバコっていうふうにタバコを求めるようになる。お酒を飲んでいたらね、お酒を飲まずには折れなくなる。だからお酒お酒お酒ってね、お酒を探すようになる。このお酒を求めずに折れない力、タバコを求めずに折れない力、パチンコをせずに折れない力、これを合力って言うんです。
合習字による力という意味じゃないわけ。
合習字がたまることによってできてくる力。だからお酒を1回だけ飲んでもね、そんな酒好きにはならないけど、毎日お酒を飲むという習慣が身につくと、もう酒を飲まずには折れない。だから1回の種まきによって1回の結果が出てくるんではなくて、私たちはその毎日毎日それを繰り返していくことによって習慣化していく。その習慣化したものが合力。だから合力ってのはよくわかりますよ。わけもわからない、こんなこの交通事故の場に出されるっていうね、こんなの合力じゃありませんか。こんなの合力じゃない、たまたまって言います。合力ってのはもっとわかりやすい。もうタバコを吸わずに折れない力、お酒を飲まずに折れない力、もう習慣化してるから、ね、腹を立てずに折れない力、執着せずに折れない力、これを合力っていうんです。
ただそれは過去に撒いた種によって引き起こされるということですから、
はい、
そうすると過去に撒いた種がまだ結果として現れていないからですよね。
いやいや、過去に撒いた種まきは結果に現れてるんですよ。結果が起きたら消えるわけじゃないんですよ。結果が起きるとまたさらにやりたくなるんです。合力っていうのはいわゆる結果を起こす力じゃなくて行いを起こす力なんです。わかりますか。合を生み出す力、合力。合っていうのは3合、新合、九合、異合、はい、を引き起こす力ってことです。結果じゃないんです。結果を引き起こす力じゃなく因なんです。行いを生み出す力が合力。
結果には必ず原因があると。
この結果といった場合はそういう行いをするという結果を生み出す因が合力ということ。つまり行いをしてしまうのはそういう合力があった。つまりお酒を飲むっていうのはそれは因であり結果なんですよ。お酒を飲むっていうのはね、飲んだんですから結果なんです。お酒を飲むという結果、行為を生み出す、それはそのままが合力の力ってことなんですよ。だから合力が吹き上がってくるとお酒が飲みたいという心が起きる。でお酒を飲みたいという心からですね、お酒を見るとお酒にこう引き寄せられていく、ね、この時の止められない力を大蔵百頭よりも強い力というわけ。酒を飲んじゃダメだとかね、こういうふうに飲まずに折れないじゃないですか。これね、これが大蔵百頭だから仕方ないんですよ。酒飲みがね、酒を飲んでしまうのは仕方ない。それをね、口で止められるならね、大蔵百頭とは言わないんです。本人がやめようと思ってもこう、とね、こう引き寄せられていく、ね、パチンコだってこうパチンコやめようって言ってやめられるなら大蔵百頭とは言わすんですね。パチンコを何て言うんですかね、せずに折れないってこう、パチンコしたいしたい、いやでもお金がもったいない、いやでもでもとかね、これは合力。
思いついたらやめられ
ない。思いついたらやめられない。それ合力
です。だけどな、なんか全然が悪に悪化できてに、
はい、
また悪いことを私もまあその簡単に長男を亡くしてに、
はい、
ほんでまあ悲しいわで、またその悲しみに乗るのは人を悲しがらしてる酒、 はい、そういう悲しみに乗るんやと。
いや、そうじゃないんです。
いや、先生、悪意悪化っていう、その意味でやとね。
はい、そうそうそう、悪意悪化の意味だと、悲しい目にあったのは悲しいことしたからだったんです。そういうことではないんです。
で、それはもう、暴力に勝るで、はい、やった種やけ、生えてきて当たり前やというね。
そうそうそう。そう、
いや、私、この仏教、お前聞いてて、はい、私はこんな聞くもんやなかったんや、と思ってね。
はい。
なんかもう、ものすごい心にこう、迫ってくるもんがある。
うんう
ん
う
ん、さっき今の先生のまたこれ聞いてるとね、
うん、
あ、反省心があって、
あ、はい、
あ、またとこう思ってね、
うんう
ん、なんかこう聞き楽っていうか、
そうですね、楽になる、いや、もう楽になるほしいですから、
私思ったこと、
はい、いい、
まあ、そういう気です、
はい、だから本当分かりやすいです、
先生ってそんなことだって
合理的です、はい、
分かりました、
はい、執着しちゃいけないところでも執着せずに折れないのが合理、だこの、まあ、子供を亡くなってね、悲しまないそんなね親はいないですけど、でもいつまでも悲しみ続けているのが執着だからって、何年経っても忘れられなくてね、それを見るたびに苦しんで前に進めないっていうのが執着なんです、ね、それは亡くなったことは悲しいことだけど、私たちはやっぱ前にね進んでいかなくちゃいけない、それを乗り越えていかなくちゃいけない、その時には執着を捨てて前に進まなくちゃいけない、はい、
その因果の通りを解かれた目的といいますのは、それは煩悩によって我々は苦しむんだということを知らせるため、
そうです、そうです、はい、因果の通りを解いたのは煩悩によってですね、煩悩によって苦しみがやってくるということを明らかにするためです。だから因果の道理を解きながらですね、これが煩悩が因でですね、苦しみが結果となるんです。ですからその因果の道理を解きながら煩悩を問題にしない、そういう仏教はないんです。私は因果の道理を解いてますってことは、私は煩悩を問題にしてますって言ってるのと一緒なんです。浄土真宗は煩悩を問題にしませんって言った時点でね、浄土真宗は因果の道理を解いてませんって言ってるのと一緒なんです。はい、因果の道理はね、仏教の信者は因果の道理を信じられるのかと言いつつ、煩悩を問題にしてないとしたならば、まあ、因果の道理を知らないって言ってるのと一緒なんです。煩悩を減らしていくということは、いわゆる腹を立てなくしていくということであり、執着しなく、しないようにしていくということです、ね、それが苦しみを生み出していくからなんです。
この寺院というのはですね、
はい、
いわゆる心の行いということ、
そうです、心の行いということです。
あの体の行いとか口の行いとかっていうのではなくて、心の行いということです。
この寺院っていうのはですね、まあ、分かりやすく言えばこれ合力なんですよ。寺院の院、合力っていうのは三号に現れるんです。結果がやってくるではなく、実は体の行いも口の行いも心の行いも合力の結果なんですよ。すべて
時間の顔に当たるわけです。
あ、この場合はですね、顔は苦しみだけですから、自因っていうのは煩悩が原因、ね、煩悩が原因で、
はい、
まあ、煩悩という合力が原因で苦しみという結果が引き起こされるという、はい、こういうことです。非常にシンプルな教えです。 これがインガの動画ですね。じゃあちょっと気持ちを締めます。